ペル風の響き裏でゴスペルの旅へようこそおいでくださいました。今日もオリジナルのゴスペルをご紹介したいと思います。
今回も風の響き第1週より新しい歌をご紹介いたします。
それでは早速曲にいたしましょう。
ダビデ前田さんの曲で喜びの歌です。今回のテーマとかはありますか？
はい、風の響き第1週の CD も発売されましたので、これから歌集に入っていない応募曲も中心にお送りしたいと思っています。
それがテーマなんですか？
いや、今回はですね、応募曲の中から喜びをテーマにお送りします。
風の響きには喜びをテーマにした曲が多いですよね。
はい、そうなんですね。まあ、ということで応募曲にも多かったということなんですよね。
それで歌集に入っていない曲を紹介するということですよね。
はい。
それで確か前回からためになる特集っていうのを始めましたよね。
はい、そうなんですけれども、始めたのはいいんですが、ちょっとネタ切れです。
早いですね。
まあでも何かお話しましょう。
何の話題ですか？
はい、パラダイムシフトについてです。
それってこの間のスネル声で新井先生お話ししたものじゃないですか？
まあ、聞いてらっしゃる方がわからないかもしれませんので解説すると、簡単に言うとですね、私たちの教会で、新井先生という他の教会の、牧師先生をお招きして、いるんですが、その新井先生による勉強会のことです。
スネル声ならわかりますけれども、そんな固い話をなぜここで取り上げるんですか？
はい、それはこれから硬派路線で行こうと決めたからです。
軟弱だと思いますけど、
それでは話に行く前にですね、曲にしたいと思います。山川さと子さんの曲で喜び歌えです。
喜びを踊れ感謝を持って喜び
それでは特集をどうぞ。
はい、実はこの間の日曜日の夜にそのスネル語彙という勉強会で、パラダイムの転換というお話を聞いたんですけれども、実は私は、高校で倫理という科目を教えているんですけれども、なんとその翌日の月曜日の授業がパラダイムシフトだったんですね。もちろん新井先生のお話を引用させていただきました。
そういうことだったんですか。
はい、テーマは近代科学の成立ということで、天動説から地動説へという内容だったんですけれども、それがいわゆるパラダイムシフトということになるんですね。
確かに見方が大きく変わったということになりますよね。
中世のキリスト教会は、魔女狩りとか宗教戦争とか、考えられないひどいことをやりました。そこで何人もの宗教改革者が出てきたんですけれども、時代が熟していない、まあ、そういうこともあり、例えばフスとかサボナローラという、宗教改革者などは、火炙りの刑で殺されたんですね。教会の教えと違うと異端ということで捕まりました。だから地動説を唱えるものなら命の危険があったわけです。
あの有名なコペルニクスはどうなったんですか。
コペルニクスはポーランドのクラクフというところの人です。生きているうちは危ないので地動説の本は発表しませんでした。
つまり死んでから発表したというわけですね。
はい、地動説を擁護して捕まってその説を曲げなかったため異端として火炙りで殺されたのがジョルダーノ・ブルーノという修道士です。科学者でもあります。ちなみにコペルニクスもカトリックの司祭だったんですよ。
なるほど。それでは次の曲にしたいと思います。佐田京子さんの曲で喜び歌いますです。地動説で有名な人にはガリレオ・ガリレイがいますよね。
はい、ガリレイはブルーノのことが頭にあって、彼ほど強く地動説を主張しなかったんですね。それで殺されることはなかったんですけども、監視下に置かれました。そしてそれでも地球は回っているっていう言葉は有名ですよね。
ところでパラダイムシフトのことはどうなったんですか。
はい、7つの習慣という本に載っている話なんですけれども、ニューヨークの地下鉄で起こった小さなパラダイムシフトという話があるんですね。
どんな話ですか。
静かな地下鉄の中で一人の男性が小さな男の子2人を連れて乗り込んできて、そして隣に座ったそうです。すると子供たちが騒ぎ始めて、人の新聞を取ったり、あんまりにもひどい状態で、そんな状態にもかかわらず父親は何も見ていないかのように平然としているというわけです。
それはお父さん何とかしないといけませんね。
はい、それでその男性に声をかけたんです。子供たちがあんなに騒いでるのに何とも思わないんですか。
それでお父さんはどうしたんですか。
はい、初めて我に返ったように、ああそうですね、何とかしないと、今病院を出てきたところで妻が、あの子たちの母親が亡くなったんです。子供たちも混乱しているようで、どうしたらいいか。まあそういうわけですね。 この言葉に彼はショックを受けるんですね。そして見方考え方がガラッと変わって、男性の気持ちがこう伝わってくるわけです。そして何とも切ない気持ちになって、それでそれはお気の毒に、何かできることはありませんかとこう声をかけるんですね。これがパラダイムシフトということだということなんですね。
要するに見方がガラッと変わったということですね。
はい、それではここで次の曲にしましょう。
前田明美さんの曲で喜びの声を上げてです。
勝利は取られた、主の栄光を現れる、主は唯一の神、我らの救い。
難しい話でしたね。
まだ終わってないんですけれども、さっきの話と同じような話が、マーリン・キャロザースさんの本に載っていました。マーリンさんがアイスクリーム屋でさばいている子供を放置している母親を見て、イライラしていったら、神様がもしこの子が重病にかかっているとしたらと語りかけたんですね。そして彼女のために祈りましたかと問われるんです。マーリンさんはそこで泣き出してしまったと書いています。
それは神の秘密兵器という本の最初にある話ですね。
はい、さっきの話もマーリンさんの話も普通にあることですよね。今日のテーマは喜びということですけど、いつも喜んでいるには一つのパラダイムシフトが必要なのかもしれません。
なかなか頑蓄のある言葉ですね。
はい、今日の番組はいかがでしたか。
なんだか講義みたいで疲れた。
それはうちの生徒と同じですね。
みんな寝てるんじゃないですか。
うちの学校では寝てる生徒を起こすことになってます。
それはまたかわいそうですね。
起こしても起きない子もいますけどね。
その子をどうするんですか。
何か事情があるんじゃないかと。
それもパラダイムシフトですね。
はい、それでは最後の曲にしましょう。
先ほどの曲と同じタイトルですけれども、イスラエルミギワさんの曲で喜びの声を上げてです。皆様いかがだったでしょうか。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便り、リクエストなどをお待ちしています。ホームページにあるアドレスまでお便りをお寄せください。明日のパーソナリティはゴスペルシードの皆さんです。それではまたお会いいたしましょう。